ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。まあバカですからね文化放送のね本を読まない人たちですから文化放送の人間っていうのは文化という名に反して活字離れがもう激しいですからもうずっと漫画読んでます漫画かなんかなんや電撃文庫のコミカライズのやつとかそんなんばっかり読んでる、うん、あとはなんかつむつむやってるだけね、ということでヒゲ男子の山田るい53世です。ヒゲ男子山田るい53世のルネッサンスラジオ今週もよろしくお願いしますということで、まあまあもう何年も続けてるルーティンなんで今更声高に言うことでもないんですけども、また山梨放送さん1曲だけというね、文化放送で流れずポッドキャストのみ、地方局ネットは山梨放送さんだけというこの体制になるとやっぱり何年もやってることですけども、どうしても全部山梨で終わらせることはできないのかというね思いにとらわれてしまうんですけども、まあ残念ながら YBS さんにポッドキャストを作る技術力がないと小耳に挟んでますけどもね、よくわかりませんが、そのとしみつくんとかが毎週木曜みんなで山梨行けば果物おいしいよ、うん、信玄餅とかね、いっぱいありますけども、ほうとうもあります、僕大嫌いなほうとうですけどね、よくあれだけ山梨のことを売りを否定しといて5年も6年も入れるもんですね、なんとかなるもんだということでございますけどもね、まあただ世の中にはなんとかならなかった方もね、まあ、なんとかならなかった方なんて本当に失礼千万なんですけども、まあ、こう収録時点での話ですけど、昨日の夜に急に久しぶりにエルシャラカーニの山本志郎さんというね、まあ、うちの事務所の、まあ、先輩ですけども、もう僕より3つぐらい年上なんかので、相方さんが4つぐらい上で、うん、まあ、先輩ですけどもね、事務所のね、かつてはこの番組のおまけのコーナー的な部分に、ずっと出てくれていたという、惰性で出ていたというね、でいつしかラストメッセージのコーナーにその座を奪われもう何年もお会いしてないような感覚なんですけども、その志郎さんからメールが来て、はい、なんか桜も満開でどうたらこうたらって、まあ人特有のねボケ方あるじゃないですか、ほんでなんやろうなと思ってみたら、明日ケンキさんの50歳のバースデーパーティーを行いますっていう、
棚大台
地獄のような、いやほんまに俺なんか踏んだらあかんリンクとか貼ってあるんかなと思うぐらい、その手のメールを見た時ぐらい警戒心がうわっとこう強くなって、50歳
半世紀
もうすぐ死んじゃうわけですよもうほどなくいや、まあまあ何かの機会に表紙にケンキさんには、まあ、お会いしてるはずなんですけども、実質的なことで言えばもう5年ほど会ってないぐらいの感覚なんですよ。まあ、もちろん会ってはいるんですけど、なんかのその事務所のなんかの行事の時にご挨拶するぐらいの相方が続いてたんで、ね、まあ宇野 T さんよくご存知でしょうけど、僕は本当に若い時はケンキさんの腰巾着みたいになってましたから、まあ、危機としてですよ、自ら望んでですけども、まあ、この芸能界お笑い界に師匠と呼んでいい方がいるとすれば、僕の中では本当にもうケンキさんぐらいの、まあ、感じなんですけどもね、可愛がっていただいて、でもちょっと実質的にもう何年も会ってないような状況になり、気がついたらもう50歳になってるという、まあ僕もこの春で44ですけども、年を取りますね。何がめでたいんだという。バースデー、いや、しかも、明日、 明日夜の9時半からとか言うてメールが来るから、まあ多分なんかのライブで一緒になって新宿の新宿風とか、はい、なんかもう僕が二度と入れない小屋もありますけども、はい、系列の小屋もね、あのバイタスでしたっけ、
大喧嘩して
小屋主と大喧嘩するという、いやいや本当にもう今の若手に見せてやりたいですよ小屋主と大喧嘩するというね、トークライブか、あれうのティも見てましたね、あれ
食べたこと1回目ですよね、
僕が胸元つかまれんばかりに詰め寄られてるとこ見たことありますよね、まあ、詳しくはこういう時に言うとね、詳しくはあのルネペディアの方に乗ってるはずなんですけども、そのトークライブのどうもーって出ていって漫談の冒頭でね、いやもうシャレですよこれ、もう誰でもわかるやん久しぶりにあの気持ちがこうまた蒸し返されてきたから復活解凍されてきたからちょっと言うけど、誰でもわかるかな、いやほんまやったらね安田生命ホールかなんかで大きいとこでやりたいんですけども、なんかマネージャーに聞いたらけど、こんなちっちゃいところで小汚いところでみたいなことを言うたら全まあもう満員御礼やったんですよ、確実にまあこんなん口あばったですけども貢献はしとるわけですよ、芸人が言うちょっとしたね、しかも受け取るしとかなってるし、で全部終わってお疲れさまでした言って出て行ったら、もうあのなんやその小屋のねライブハウスの事務所的なところのドアがバーン開いてなんやねえちょっとしたこわもての兄ちゃんみたいなのがブワー、まあ僕より年上でしたけど結局ねバーン飛び出してきて、どういうことやいやまあまあまあそうさせてしまう僕の技術力のなさというのもね、当時ね、まあ当時は2008年で一番売れてた時ですけどでわあもうまあまあ最終的に僕は菓子折り持って僕はマネージャーが言ったのかな分からないけど、まあまあ、 あの手打ちはしましたけども、迷子できんだというね、なかなかいないですよ、できんのライブハウスがある芸人って、今のご時世こんなみんなねえ確立化されたおとなしい芸人ばかりの世の中で
だいぶできない の大変です
ね、まあ、そんなことはどうでもいいんですよ、で多分その辺に出たライブがあって、うん、ケンキさんとかエルシラさんがあって、そのライブ終わりでケンキさん誕生会しましょうよということなんでしょうけど、あでも暇やと思われてるのかなと思ってね、明日の9時半からいやもうすいません仕事ですわ言って断ったんですけども、まあ、そもそもちょっとその場にいたくない感じもしますしね、なんかその50歳の誕生パーティーって言って普通先輩と同席してね、なんかパーティーで誕生パーティーにしろなんかお疲れ様でしたと打ち上げ的なパーティーにしろね、まあ基本的に後輩の振る舞い方としてはよいしょよいしょ褒めて褒めて気分よく楽しく過ごすというのがね後輩のやり口じゃないですか、もうそれがないわけですからなかなかカロリーの高い厳しい戦いになるなということですけどもね、ちょっともう本当にあのケンキさんっていうのは元同様というコンビで、相方さんがロバート・デ・ニールのモノマネをしてて、はい、してるテルさんという方でね、はい、今はあのなんか栃木かなんかの方で住みます芸人の真似事みたいなされてる方ですね、吉本さんはもう全国つつうらうら全ての県町に住みます芸人を配置してますけども、なぜかサンミュージックは栃木にてるさんが行くというこれのみの住みます芸人活動なんですよくわからないんですけども、まあ噂ではのダイヤモンドユカイさんのつてを頼ってみたいなねことらしいですけどもね、という人と、どうよというコンビを組んでた、大先輩の方です、ケンキさんというのはね、で宅建とか資格をたくさん持ってるという、もうご結婚されて、
あ、そうなんですね。
あ、いや、知らなかった。
知らなかった。初めて。
めっちゃ前ですよ。言わんかったっけ？俺もちょっとはっきり覚えてないねんけど、できちゃった結婚で。
ケンキさんは情報がないので。
20個ぐらい年下の奥さん、綺麗な奥さんらしい。俺もお会いしたことないけど。
まあ、かっこいいですからね。
いやケンキさんかっこいいから。うん、でできちゃった結婚で。でできた時に名前と年嘘ついてたっていうすげえな言っていや僕もちょっと定かじゃないですけど、なんかイベンターみたいに言ってたんかな
自分の職業
そう自分の職業をイベンターやみたいに言ってて、もう今年50になるんですけど当時30いくつぐらいに言ってたらしいです なんでなんかどぎも抜かれた記憶だけあるんですけど、確か名前も嘘ついた。それはないか、さすがに
元気だとバレちゃう
から。俺もちょっとできちゃったみたいなことで、まあ、全部いや実はこれこれこうで言って、うん、それを飲み込んだ奥様が偉いですよ。飲み込ませる健一さんの魅力、これも素晴らしいです、うん、本当に50歳おめでとうございます。はい、ということで、先ほどから言うとおりますけども、4月以降また全国一曲ネットプラスポッドキャスト、体制でございます。ね、もう粛々とやっていくということに限りますけどもね、令和元年でございますから。
令和まで行っちゃいますねこれ。
これ始まった昭和？
いや、30年もやってないです
よこれ。親子3世代みたいなことじゃないね。
一応平成
が、とりあえず平成は乗り越えて、ま、令和に突入ということでございますけどもね。さあ、ということでございまして、今週もトークにこんな盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。まあ、確かにね、はい、もうちょっとしたらウノティさん関西出身なんで知ってるでしょうけど、あの江南大学で講演会がありますね。でなんか大阪の会社のでなんか講演会みたいなのも入ってましたね。
会社で講演会？
いやだからその新入社員みたいな相手にこう訓示を一発屋が述べるっていう。世の中狂っておりますこれ。おかしくなっております。
講演会が
もう令和が心配ですこれは本当にね。枯渇している、だから枯渇している略して枯渇ってるっていうのもちょっと若干言いづらくなっちゃいましたけど、春日日比谷、春日日比谷、は
い、春日日比谷さん、
春日日比谷だけは送ってくるな。男爵がプロデュースしていたことになっていたでおなじみの家プロデュースしてたんですよ。ちゃんとグッズとかも考えたり歌詞とかも考えたりしてましたからね。元マドモア54世ののどかさんが、まあ、と言われてももう顔も出てきませんけどね、これはのどかちゃん、あの本当は3人しか採用しないはずだったんだけど、書類選考オーディション等々で僕はこの子も絶対入れた方がいいですって僕が選んだ子ですよ、これのどかちゃんが所属しているセクシーさとキュートさが魅力の人気グループ、うん、セクシーさ、ジュエルルージュ、売れなさそうですよ、ね、なんか なんですかね、この手の名前がこの醸し出すこの売れなさそうだなっていうこの感じは何なんですかだし、なんで大体みんな分かる感覚なのになんでこれをつけちゃうのかっていうね。ジュエルルージュ主催のライブということで、会場はグループカラーの赤のオリジナルの T シャツを着た熱烈ファンが、いやでもすごいやん、やばこんなん言うたら叩かれるわ、150から200名は押しかけ、熱気ムンムンでした。
ネタ見男ぐらい
だ。いやもうだってあの ライブでそれぐらいとりあえず集まるって ねまず第一第二段階ぐらいはもう通過してるもんね。ライブはたっぷり30分以上の飽きのこない大迫力でセクシーとキュートが、いやこのセクシーがよくわからんですけど、彼女別にセクシーじゃないしね、これでもかと詰まったパフォーマンス。候補生という立場だったのどかさんでしたが、候補生っていうのがあるんですね。やっぱこの層が厚いんでしょうね、ジュエルルージュは。候補生という立場だったのどかさんでしたが、センターに近い立ち位置であったり、気持ち悪いな。春日日比谷がやで
真ん中だ、
だいぶもうセンターに近くなってるじゃないか、のどかちゃん、のどかちゃんソロで歌う場面も多く、相当に期待されているのだなと感心しながら見ていました。そしてつい先日、ジュエルルージュの正規メンバーに、おお、とうとう昇格が決まったとの発表があります。どこで発表した？9ヶ月間候補生を一生懸命務め上げた結果が実を結んだと考えると、自分のことのように、いや関係ないです。簡単にその自分のことのように思わないでください。あなた関係ないですからね。とても嬉しく思いました。のどかさん頑張っていますね。はい、何の 気持ちも沸き起こらないですね、これがね。でもちょっとこうもう一枚、はい、これこそ読んどかないとダメだったというメールをね。山田様、スタッフの皆様、お疲れ様でございます。既婚子供あり看護師の、何ですか、風俗の条件みたいになっちゃってますけど既婚丸子供丸みたいなね既婚子供あり看護師のパンちゃんと申します。
パンちゃん、
パンちゃん、これ読んだの、この方のメールを。前回送ったメールを読んでいただきありがとう、読んでいただきありがとうございました。途中まで、それが自分のメールだと気づかずに聞いていました、うん、ちょっと僕はもう忘れちゃいましたけどねあれも覚えてる、
ちょっと読んでいくと思い出すかもしれない
自分の送ったメールが男爵様の声を通して聞こえてくるってこんなにも嬉しいことなんですね。いや、とんでもないです。さて現在私は家出中でございますどこから降ってきたのこれは家出中、いつまで経っても改まらない夫の態度に私の中の何かが壊れてしまったようです大変、パンちゃん、そら大変よ。家出といっても一泊二日の短い旅でございます。可愛らしいやつね、うん、さらに宿泊しているのはマンション内の、自分が住んでたマンション内ってこと、マンション内の共有施設のゲストルーム、そんなのあんの、つまり同じマンション内におります、旦那さんとね。ビジネスホテルも考えたのですが思ったより値段が高く、こちらにおります。ゲストルームは1泊1800円で泊まれます。安い。早朝に一人で家を出た時は遠足に行くようなワクワクした気持ちでした。しかし特にしたいことがあるわけでもなく、時間を持て余してしまいました。時間はたくさんあったので何冊か本を読みました。私はメンタリストの大吾さんの書いた子育てについての本を読んで自分の行いを反省し、メンタリストの大吾さんでしょ、いや、すごい方やけど、あんな若造に子育ての何が分かんねえ結婚されてるんでしたっけ大吾さんっていうのは、まあ、別に結婚してないとね言うたらあかんってことはないですが、メンタリストの大吾さんが子育ての本を出して、それを読んで自分の行いを反省したと。自分の意志力がいい方向に変わればそれは周りにも伝染する、啓発ですね、啓発してますねという趣旨の内容でした。私は夫のことばかり批判していましたが、それは私の行いも良くないからなのだと気づきました、うん、夫婦は鏡とよく言いますが、
合わせ鏡、
合わせ鏡、はい、貝とかね
よく言ったもので、
よく言ったもので私はそんなことも分かっていなかったのですね。明日の朝は早めに帰ろうと思います。リアルタイムゲストルームで帰ってんだよこれ早く子供に会いたいです。暖かくなってまいりましたが、引き続き体調など崩されぬようお体ご自愛ください。ラジオネームパンちゃん、読んでも思い出さない何
ちょっとね、ヒントがなかったから、
はい、何 なんか どういうメールでした、
わかんないです。
いや、お前もわかれんのかいなんか思わせ、何か大仕掛けがあるかのような、読んでみればわかりますからみたいな感じで言うたけど、さっぱり覚えてない、誰もパンちゃんのこと覚えてないという
全く出てこない。
あ、
まあまあ
まあまあね、
まあ、でも
可愛らしいもんですよ。はい、まあ、ほんまやったらね、その実家帰ったりとかするわけよ、まあ、こんな大したことないですから、はい、機嫌ようやってください。僕のお悩み相談のパターンまあ分かりませんけど、機嫌ようやってくださいっていうね、ことでございますけどもね。今日7スタじゃないですかね、すっごいお腹鳴りましたけど失礼しました、はい、今日7スタじゃないですか、珍しく9スタじゃない、
9回というね、スタジオがいっぱい、
は
い、
まあ、もうちょっともう、さ、もう4月から曜日ずらしてくれということで、はい、ごめんなさいね本当に。いや、でも10年11年やっても44歳になる芸人が腰を低く低くして、頼むからお願いです、日にちをずらしてください、これぐらいは許されるでしょう。
ちょっと朝早いんすよね。
ねえ、立ち悪いタレントやったらもう嫌おなしやで、こんなんいや、もう無理やからみたいな感じで来るで。俺なんかもうほんまにマネージャーにもスタッフさんにも、すいません本当にもうわがまま勝手で申し訳ないですけど、もう本当にしんどいんですと、言うとお願いして、やっと金曜日にずらしたわけですよ。で、今日9スタじゃなくて9回の7スタなんですけども、縁があるなと思ったのは、僕ついさっきまでジョイマン高木くんの原稿、何かしらの原稿書いてたんですよ。ちょっとまあ子育てというかことについてね、取材して書くというね、おなじみ一発屋芸人列伝で得たおなじみの手口で、その原稿図7777の人のやつを書いた後にこの7スタに来て、縁があるななんて思ったんですけど、やっぱ高木くんって この話しましたっけ、すごいなっていうのが、あの人なんか娘さん今小3らしいんですけど、娘の小学校でネタやったことあるって、これ言った俺あるんですって。要するにその何がテーマかっていうと、まあお笑い芸人であるとか、僕やったらヒゲ男子、まあ高木君はジョイマンですよね、という芸人であるとか、一発屋であるという事実を、この苦みを含んだ概念をね、子供にどう言い含めるか、いやそもそも言い含めようとしていいのかみたいな、その辺の難しさみたいなね、一発屋パパのこの子育てみたいなことで、取材して原稿書いてるんですけど、もうだから知ってんのよ、あの高木くんとこで、高木くんとこの娘はナナって言うじゃん。あの自分のギャグの77から取って7にしてんのよ。だから もう次元爆弾ですよね、だからね。自分のギャグ一発に直結する自分のギャグを娘の名前に埋め込んどるわけですから、これはもうすごいなという。でも娘知ってますよと、一発やとは知らんけども、ジョイマンである芸人であるということは知ってると。なんやったらダウンタウンさん、うっちゃんなんちゃんさん、メープル超合金さん、千鳥さん、ジョイマンぐらいの感じで知ってると。さすがにそれも事実誤認が甚だしいけどもという話もあるんですが、なんでそんなにその知ってるんだという。だからその小学校で、娘が小学校1年生の時に、娘の小学校で文化祭みたいなのがあったんですけど、その合間にネタやったんですって、あのオファー受けて、でもどっかどっか受けてらしい、
コンビで行かれて、
はい、あの多分周りの親御さんが気ぃつこたんでしょうけど、あの子供たちに YouTube でジョイマンのかつての勇姿をみんな この人が来るんだよっていうのをもう前に予習させてたんでしょうね、っていうのもあって違和感なくするっていうね。ネタはやっぱ面白いから、まあ、クリントン10トン柴崎コウ美コウね、ありがとうオリゴ糖はすごいよね、あれもまず今 CM にも明治さんので、よっぽどなんやろ、電通とか博報堂の人がジョイマンいじるときに俺ええとこついてるやろっていう気持ちにさせる何かがあるんでしょうね、うん、やっぱりこれが 0.88 夜の真骨頂やなと僕は思うんですけど、ええとこついてるでしょという感じをね、湧き起こさせるという。あと漫画よね、だからね、これ僕常々言ってますけども、スーパーマン、アンパンマン、ね、バットマン、ジョイマンですから、やっぱ子供マンに弱いですこれ。
マーベル、
ヒーロー感、マーベル感。
マーベルみたい。
いいですよそれ、マーベル感。それいただいていいですか、マーベル感。ありがとうございます。いやすごいな言って、だからほんま娘今将来ジョイマンになりたいって言ってるらしい。
素敵。
いや素敵なね、エピソードです。あのぐらいの女の子やから、あれぐらいの年やったらプリキュアなりたいとかね、ほんでまあちょっとアホな子やったらパティシエなりたいって大体言い出すんですけども、あジョイマンなりたいというね、ええー、なという、かっこええなという。
お父さんもやっぱり、
え
お父さんもね、同じお父さんとして、
僕はだからもうフレキシブルに働くサラリーマンで通しますから基本的に、っていう設定を自分の胸にしっかり刻んだ上で振る舞ってますから、まあまあ、ほぼバレてますけどね、うん、もはや、
うん、それがね、
あのプリキュアで声優やってもすぐにパパって言われますからね、そのままでやってるからまんまありのままの自分でやってるから、あのなんか声界隈のファンはほんまうるさいね。この間もミヤネ屋さんで、あのミヤネ屋さんちゃうわ、ミヤネさんの特番でフジテレビの報道60周年みたいな、あれ俊光くんあれ見た、見てない、
やってましたね、
あのパナウェーブのやつとか、昔こんなにあの白装束に身を包んで、はい、アルミホイルで全部ね防御するみたいな宗教団体の話とか、いや番組すごい面白がって、俺も何本かの部位のあれシャンテさせてもらってのよ。で当然エゴサーチするやんか、まあ賛否よ、あれが賛否両論やねんけど、このピのやつなんであんな偉そうなん、あの界隈のお前ただテレビ見てるだけやろっていう、お前はただ作品を消化している消費しているだけのね人間なのに、もしそれを実体化させたらお前家から出られへんアメリカ人のデブぐらいの感じやぞというぐらいの人間がですよね、急に素人が出てきたと思ったらヒゲ男爵だったみたいなことを普通に書き込んでるんですよ。まあもちろん褒めるのもあるんですよ、誰かのすごい上手だなと思ったらヒゲ男爵だったという人もたくさんいらっしゃるんですけども、これは本当に、うん、もうそっちばっかり 見ることにしてますけどね僕はね今、偉そうやなというね、いやそれはまあいいんですけど、 ジョイマン素晴らしいなという、でなぜ今僕がこの話を声高にしたかっていうと、この原稿の締め切りがもう大幅に過ぎてるんですね。でせっつかれてるのが、おそらく僕はまだ一回も外を見てないですけど、外にいるマネージャーのストー君なんですよ。やってるよということを今間接的に伝えました。もう手の届くとゴールは手の届くところにあるよという安心してというね、だから今日これ終わったらすぐに家に帰って最後の仕上げをしてすぐに送ります。でその後樋口くんと一緒に車に乗って横浜で営業に行きますから安心してくださいということでございますね。はい、フリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
東京都めラジオ局。さあここからは東京都め電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今月この方とご一緒です。
はい、カホパイこと渋谷カホです。
よろしくお願いします。
お願いします。
あのカホパイちゃんはあれですか、はい、その幼少期になんか習い事とかしてたんですか。
そうです、ピアノはやらされてたみたいなとこはあって。
いくつぐらいから。
小学生1年生か6年生まではピアノやりましたね。
小1から6年間、
はい、多分
ピアノやってて
やりました。
それものになりましたか。
楽譜は読めるようになったんですけど、あんま先生と反りが合わなくて
人間関係の方で挫折しちゃったという。
はい、そうなんですよ。
ね、大坂直美さんと一緒ですね。じゃあいやまああれは良好なんだけどもね。なんかあそこもおかしいですよね。なんか昔教えてたコーチの人が、うん、もう一生俺に金くれるって言ったっつって裁判起こしてるでしょあれ。
恐ろしい話。
大阪直美さんのお父さんに対して恐ろしい話ですよ ね。一生 20% くれるっつったっつってね
一生
ですよ。
一生大事にするとかそういうのじゃないんですか ね。もう
ないと思うんですけども、じゃあもうそのピアノぐらいという
ピアノ。あ、水泳も行ってましたね。
水泳も
子供の城通ってました。
子供の
城、渋谷区の
子供の城っていうのは、それ渋谷にあるんですか。
そうなんです。
知らないです。知らないです。な
んか今は多分ないのかな、はい、そんなないですけど、子供の城って本当にビデオとかも見れたりとか、子供が遊ぶ場所っていうのも、ね、あったんですよ。
青山に、
はい、青学の向かいにありますね。
あったんだ、
はい、
あそこがもしかしてあれになるの。そういうことじゃなく、あの児童相談所になるの。そういうことじゃなくてそれまた全然違うところ、はい、いろいろないいとこの子なんでしたっけ、
そこそこ
いいとこの方なんですよね、
は
い、
そこそこ。
いや僕娘にそのまさしくピアノも水泳もやらしてるんですけど、
どうですか。
もうちょっともう飽きてきてる
ん
ですよね。
他の何かやりたいって言ってるわけではなくて、
この間なんかちょっとスキーを、旅行がてらスキー教室に掘り込んでみたら思いのほかハマって。
本当ですか。
スキーやりたい言ってるんですけども
、いいですね。私スキー、はい、あの板外すの結構時間かかるじゃないですか。で寒いからおしっこ行きたくなるじゃないですか、我慢しきれなくて、よく雪の中でお漏らししてたんですけど、
ちょっと娘の話の時にちょっとそういうなんか下系のやつは
それがトラウマで私大人になってもスキーできないんです
よ。いや知らないけど、
もうまた漏らすんじゃないか
また漏らすんじゃないかという恐怖が
そうなんですよ
俺初めてこんなツッコミするけど、仕事で何回も漏らしたことあるだろう多分
堂々ともらいました。
多分だけど、
はい、飲まさせたりとか。
失礼しました。
グラスに入れてなんか、
いやもういいです
やりました。おしっこソムリエやりましたね。
おしっこソムリエ
やりましたね。
聞き尿ですね、はい、聞き尿的なことですね、
はい。
さあということで、東京都めラジオ局、今日はこちらのコーナー参りましょう。おもちゃん勝手に企画会議。はい、もはや登録者数が5万を超えました。カオパイちゃんがやっております YouTube チャンネルおもちゃん、
はい、
どんな他にどんな企画をやればもっとバズるんだという、
うん、
今でも十分頑張ってらっしゃいますけどもね、リスナーに送っていただきました。これはちょっと説得力あるかもしれません。タイ在住というね。
タイ在住、
はい、タイです、
はい、
外国で働くような人材だということですね。ラジオネーム山広という方がいらっしゃいます。はい、おもちゃん企画思いつきましたのでメールさせていただきます。
はい、
女の子のどこ見てんのよ、ちょっとあんまり期待できなさそうです ね。はい、タイトルが女の子のどこ見てんのよっていう、でカオパイちゃんがピチピチのタートルネックのセーター、
はいはい、
タイトなミニスカート、
はい、
これ僕ちょっとよく分からない、これ二重デニールって何ですか、
はい、あ薄いタイツですね、うん、タイツもなんかデニールが厚くなると10、100とかになると分厚くなっちゃうので、うん、20なら素足感があるっていう、
そのデニールっていうのは単位、
そうなんです、繊維の、
はあ、繊維の単位、へえ、二重デニールくらいの、うん、気持ち悪いなこいつなんでお前がそんなこと知ってんだよ俺本当に人生初だよデニールって聞いてんだねえ、うちの先輩でデニーロのモノマネする先輩おったけどその人はもう宇都宮かなんかのすみます芸人みたいになっちゃって都内にいないんだから今、二重デニールくらいのストッキングで、うん、渋谷新橋巣鴨などに繰り出し、はい、出会った男女に、
はい、
本当は女の子のどんなところを見ているのと尋ねていく企画です。なんかこれもすでにカオパちゃんがやってそうだけどね、うん、男女別年代別での着眼点を掘り下げていくだけではなく、はい、インタビューを受けてくれた人のボインフルエンサーカホちゃんに対する対しての本音が垣間見えて面白いんじゃないかと思います、うん、ぜひぜひご検討くださいということですけども、どうですかこの、まあ、率直にご感想、
うん、中にはきっと胸じゃなくて足がとか、うん、お尻がっていう風にいろんなパーツを褒めてくれる人もいるかもしれないので、うん、
はい、
個人的には嬉しいんですけど、
あーなるほど、うーん、ただどうなんですかね、
パンチっていうとこですよね、うん、きっと
あの、うん、率直に言うとこの労力の割にみたいなね、なんかあの結構回さないとダメだみたいなね、こうロケした場合結構長尺で回して、うん、もうだいぶつまんでやっと部位になるみたいな ね、
うん、
ロケはどうですか最近やってます、外出てます、
あ外ロケこの間ほとんどプロレスリングだったのであでも その後にお酒を私飲むっていう企画を持ち込んで、
はいはい、
私下校なんですよ、はい、全く飲めないんで、
あそうなの、
お酒買ってきてスタジオの中で飲んでベロンベロになってスタジオに寝るっていう感じだったんですけど
それはもう上がってるんですか
それまだですね、
それはまだですね、
はい、
それは上がるんですね、
上がります、上がります、
それもちょっと見てみたいですね、
そうなんですよ、
酔ったかほば
い
ちゃんっていう、
はい、それは外ではちょっとできないなって思って、
ちなみにそのプロレスって何時間ぐらいおったんですか
スタジオはでも3時間ぐらいですかね、
プロレス、
プロレス、
プロレス3時間習った、
習いましたね、
すごいね本当にね、
3、4時間ぐらい、
いやもうぜひ見たいですね、はい、それはね、はい、じゃあまあちょっとどうでしょう、うん、まあ、一応参考にさせていただきます、
そうですね、外ロケの参考に、
はい、ということでございます。さあカオパイちゃん、
はい、
東京都め電波局からのお知らせお願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、当たって砕けるをはじめとする合計6番組を配信しています、うん、番組はツタヤ TV、DMM、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビレックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、
うん、
ぜひご覧ください。
はい、
そして私渋谷かほが YouTuber としてやっております YouTube 番組おもちゃん、
うん、
ただいま絶賛配信中で、
配信中でございます、
はい、いろんなことをさまざまな角度から検証して試しております、
うん、
この間お酒をもう初めていっぱい飲みまして、
あ
次回はもし男爵さんに出ていただけるんだったら、
ええ、
ワインオセロをやりたいなみたいな思って、
ワインオセロ、
はい、
なんすか
オセロの盤の黒と白の駒の代わりに赤ワイン白ワインを相手のひっくり返すときは相手の飲まなきゃいけないっていう、
飲まなきゃいけないという、
角を取られたらテキーラとか強いお酒飲むっていう
なんでしょうこの大学生チック、合コンチックな企画ですね、
ぜひ、で飲むごとにルネッサンスって言ってい
やでも絶対俺の方が強い、だって飲めないでしょ基本的に、
でも潰してくださいもうそこは、
僕本当にもう無限に飲める人間ですからね、
じ
ゃあちょっと機会があれば、
はい、お願いします、はい、
ね、あ終わり、
そしていいねボタンとチャンネル登録ですね、
あこれぜひぜひお願いします、
はい、
あと2週最後までお付き合いください、
お願いします。
以上東京都めラジオ局でした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会、いけた、ありがとうございますいやすいませんね、あの高木君が娘さんに名前の言われを聞かれた時に、まあ、ギャグから撮ってるんですけど、今どうやってしのいでるかっていうと、いやもうその意味とかじゃなくて、とにかく画数がすげえいいんだっていう説これあんまないよね、子供の名前、いや実はお前っていうのはその満月の日に生まれたとか、春に生まれたからとかそういうのはあるけども、お父さんとお母さんがこうこうこう思ってその名前になったんだよって説明あるんですけども、そういうことじゃないんだと、なんせ画数がいて、この名前の性能を説明するっていうのがねなかなかないですけども 面白い方でございます。さあ、ここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいております。ありがとうございます。本当に鶏もつ煮のプレゼント当選者発表するお時間でございますね。今から3月分の鶏もつ煮当選者、発表していこうということでございます。先日ネタ見男イベントを開催した際、鶏もつ煮のタレはもちろん糖って、そうですよ、毎回送ってくれるんですよ、なんかねえ煮出す、はい、でしょ、ダンボール2個ドーンと鶏もつ煮のタレをロフトプラスワンさんに送ってくれ、でそれを我々はお客様にちょっとじゃんけんで差し上げるということをしてたんですが、先日この糖とそのタレだけではなく鶏もつ煮と馬刺し本体までお肉ですね、お肉を差し入れてくれたというんで、それをあのロフトプラスワンの若いスタッフたちによかったらあのまかない的に召し上がってください言ってやったら、もうすぐに食べはって、うん、美味しかったです言うて、
いや本当にお礼言われましたからね、
2日飯食ってなかったのかぐらいで、いやそんなことないですが、喜んでいただきました社長、本当にありがとうございます。神様なんですね本当にね。さあ今日も山ほど届いているメールの中から、これは山ほどあるんですか、あ本当にあるという、当選者選んでいこう、2名の方ですか、
はい、
はい、まずはこちらでございます。熊本県ラジオネーム長丸、おめでとうございます。はい、男爵さん、その他諸々の方々こんばんは、初めてメールします。長丸と申します。ルネラジは6年前に網膜剥離で入院した際、やっぱり弱ってる時に出会うというね
ボクサーですか、
人生が破綻しそうになった時に出会うのがこの番組だという、網膜剥離、まあ、確かボクサーぐらいですよねなかなか、入院した際暇だったので聞き始めました。まだあだいぶ前やん、親指プリンセスがどうとか言ってた時期だったと思います。はい、さて今回なぜメールしたかと申しますと、現在当方29歳独身で恋人もなく、うん、仕事は地方の工場の交代勤務をしております。はい、正直健康とは程遠い生活です。そのせいか毎回の健康、そうなの、地方の工場の交代勤務って不健康なの、
ハードなの、
しんどいってこと、毎回の健康診断では再検査を食らっております。そこでミート高橋様の万能食材と言われている、いや そうなんですよ、もう何にでも万病に効くと言われてますマンダ酵素か鳥もつ2回いうぐらいの東千鶴さんがよく宣伝されてましたけど、で僕もロケで一回行ったことありますからでかい大根がね、模型というか像ですけども、8メートルぐらいあるんちゃうかいう大根がドーンとありまして、そこら中がもう大きな野菜だらけという、ちょっと怖いですけどね、そこでミート高橋様の万能食材と言われている鶏もつ煮をいただき健康を回復させてもらいたい、よろしくお願いします、健康になってください。長丸おめでとうございます。さあそしてもう一方こちらでございます。ラジオネームレミさん、おめでとうございます。はい、はじめまして男爵様、ミート高橋さんの鶏もつ煮をぜひともプレゼントしていただきたく、初メールを、初めてのメール、
みんなそうです、
はい、甲府市出身のレミと申します、はい、山梨のことですね。ただ今は私は山口県山口市に住んで25年ということ、山口県、先週の土曜日、これ周南市かな、うん、周南市からのライブの帰りのことです。ライブの帰り、うん、何の
何でしょう、
ちょっと分かんない、うん、何気なく車のレディオ、ラジオね、レディオをつけたところ、甲府駅前を歩くヒゲ男爵さんにつきまとう方がいるとかなんとかいうお話が聞こえてきて、うん、何甲府駅前 YBS、 あの甲府駅のエスカレーターを上がった、時々イベント的なことを、よっちゃばら広場ですね、だからね、時々イベント的なことをしているスペースあたりを歩く男爵さんにつきまとう男性の姿を想像して笑いながら、懐かしくてなんだか涙が出てきてしまいました。うまくいってないんですね人生が、そんなことで涙が出るなんてというね。 涙腺が失禁状態というやつですね。山口では甲州の味、私のソウルフード鶏もつ煮を食べることができません。そんなことはないでしょ材料の鶏もつは山口にもありますので自分で作るしかないと何度もチャレンジしてみてもあの味ができない。美味しくできたならば山口の皆さんに鶏もつ煮を広めたいとまで考えています。高橋ミート、ミート高橋です。あ、これはちょっと残念です。神の名前をテレコにするなんて言って、高橋ミート山口店を開いてこの美味しさを山口にも広めたいくらいです。いや、間がスカスカやがなお前山梨あって山口って間もう近畿圏から岐阜やあの辺スカスカやがな。この美味しさを広めたい。これからふるさと思いながら土曜の夜のヒゲ男爵のスネサンスラジオって書いてますけどね、スネラジですね。まあ確かにそういう意味ではスネラジですけどもね、スネた人間しかいないと聞かせていただきたいと思いますとね。はい、ラジオネームレミさんおめでとうございますけども、山口といえばそういえばうの T さん、ビッグニュースが飛び込んでまいりまして、これは僕はもうすでに知ってましたけども、はい、じゃメールでも来てるんですね、うん、カモメ2号という、はい、52歳って言って、はい、52歳この方も鳥もつに希望とは書いてましたねこれ
ちょっと外れちゃったんですけど、
ヒゲ男爵山田さんと私の超一押しの徳田琴美さん電撃大社、うん、KRY 山口上蔵さんですね、はい、最後の日の夕方のニュースは涙涙のエンディング、うん、噂ですが NHKBS に BSNHK ね、うん、に移籍かなと。あの琴美ちゃんのコーナーってやってたあの徳田琴美ちゃん、ヒゲと信子のウィークエンドジュークボックスであの宮崎信子ちゃんと一緒に唯一出張放送生放送や言うて、なんでか知らんけど山口まで行かされて
行かされて行ったんです、ね、
で社内でやってたなんか中継レポーター的なことその琴美ちゃんいう方がね、やってたんですけども、すごくお綺麗な方でキュートな方でということで、以後いやあの子はすごいなというね、まあ、こんなしょうもない芸人の押されたところでと、まあ、自分でも思いながらですよ、一生懸命琴美ちゃんのコーナーとまで作ってね押してたんですけども、そのコーナーが終わって何年か後 BSNHK ですよ。やっぱねいつか出てしまうんですよね、
都に出てくるんですね、
はい、結局ねもういつか出てきてしまうんですよ人材は。やっぱりそうじゃない方は何も決まらないですよね加藤京ちゃんのように本当にもう残酷なまでに明暗が
だけ決まってない
だけなんですあの子だけ、そうなんですよねだけなんですよハードキャッスルもYBS 入った時、僕早々にやっぱりハードキャッスルって言って名前の いじり方であるとか提供しましたからね、硬い城ってなんやねんとかいろいろ言いながら、やっぱその見込んだ人間は眼力があるんです。だから見込んだ人間は全てこう巣立っていくという結果ね。で一緒に仕事した編集者は全て会社を辞めていくというね
独立しちゃう
IT に行っちゃうというね、何かがあるんですね僕の中にはやっぱり。はい、ということで、レミさんと長丸さん、鳥もつに当選いたしました。さあミート高橋さんの鳥もつにプレゼント4月以降ということなんですけども、今月以降ということなんですけども、なんと続きます。ありがとうございます。これは素晴らしい、もう永遠に続くんでしょう。この番組が終わってもこのコーナーだけ独立してツイッターになんか動画かなんかあげますか。それでやりましょうミート高橋の鳥もつ煮のコーナーっていうもつラジですね。だから鳥もつ煮が欲しいという方、住所本名そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレスhige@joqr.net hige@joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつ煮は文化放送でなく直接ミート高橋さんから発送いたしますのでご安心くださいということでございますね。はい、琴美ちゃん頑張ってください。以上ミート高橋鳥もつ煮プレゼント抽選会でした。樋口くんにおけるオンラインサロンが我が輩にとってはこの番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。 そんなことないわちょっとこのジングル変えよう今度もう今日まで このジングルはいやっていうのもやっぱりその自分の番組で、まあ、相方のやつとはいえオンラインサロンを あたかも宣伝してるかのような片棒担ぐようなことはちょっと正直生理的に無理やからごめんな、うのてぃさん考えていただいたんですけど、これだけ変えましょう、
は
い、
ちょっとじゃあ終わるまで
基本的になんかちょっとオンラインサロンっていう響きがあんまり僕なんか多分言葉の問題だと思うんですけどもその調べの音階の問題に過ぎないとは思うんですけども、ちょっとあんま好きじゃないもんですからね、
匂いがしちゃう、
オンラインサロンって思っちゃうタイプの、
そっち界隈、
そうです、だからもう行き遅れた人間ですよね、もうね、時代についていけない人間ですけども、それはそれでしょうがないということで。さあ、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、声優のラジオを作ろう。ゲーム化もできるんじゃないですか。
アプリで。
アイドルマスターみたいな。いけるんじゃないですか。
いける。
ねえ、声優のラジオを作ろう。イベントもやりましょうよ声優のラジオを作ろうでイベント一本やりましょうよ最後に実際声優に来ていただいて、
ね、
作ってね、楽しいねこれはね、はい、辺境オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼帯、昼の帯のラジオですね、昼帯への道、ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム口、感想なんでも OK でございます、どんどん送っておいてください、普通歌もよろしくお願いします、さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在4月分の応募も受付中です、すべてのメール宛先こちら、メールアドレス、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE でございます。さあ、お知らせもありますね、私書きました一発芸人熱伝、そして引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス、一発芸人の不本意な日常、現在発売中でございます。ルネペディア、さっきもちょっと言いましたが雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます、ニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラム連載中です。木曜キックス YBS 山田翔宗さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます、いうことですね。はい、いろいろ言いましたが、何卒よろしくお願いしたいということで、さっき小耳に挟んだらなんかゲストがいらっしゃるというね、ことなんですね、はい、これは別にまだ告知しない方がいいやつですか、してもいいやつですか、
まあどっちでも、
まあ超サプライズビッグゲストですけども、
嬉しいです、
はい、加藤恭子というねはい、僕の覚え方としてはセントフォースに行けなかった人という覚え方をしてますけども、加藤恭子さんがなぜかルネッサンスラジオ、ルネラジのゲストにいらっしゃるということで、そっちの方ものメールも皆さんどんどん送ってください。 そして最後にもう一度、元気さん50歳の誕生日本当におめでとうございます、今週この辺です、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、もう何度も何度も何年も何年も言ってますけども、日頃の感謝ですね、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めて読んでいこうじゃないかというようなことでございます。そういう趣旨なんですね。この間特ダネかなんか見てたら、あれ特ダネでしかやってなかったのかな、なんかバスの中で動画撮ったやつ知らない、なんか子供が座ってるバスの席に酒飲んで酔っ払ったおじいさん、70歳ぐらいのおじいさんが無理やりこう座ってきて、その子供のお母さんとこう喧嘩しだすっていうのを一緒に乗ってた人が動画で撮影してたっていうのが物議を醸したっていう、まあなんかよくあるようなことですけどもね、もうおじいさんもベロベロに酔ってて、なんでこんなチンピラに座らせるんだみたいな、子供のことをチンピラと言っているとかねでお母さんの方、お母さんの方でなんかわからんけど、いやその非常識ないですか、子供に盾つくなんて、いや盾つくという言葉もおかしいという、だからやっぱりね、喧嘩しな、口喧嘩し慣れてない人間同士があたふたやるとああなるんやなというね、まあ、ただやっぱり老人になってもバカはいるんだなというね、僕たちが常々発信してることが実証されてます。やっぱりほんまもっと死なないとダメなんですね、人間っていやほんまに本来はもっと淘汰されないと、あの賢いご老人というのはそのなんていうんですかね、その煮詰めないと、世代を煮詰めていかないと 金バカも頭へ賢い人も均等に残ってまうから今薄まる長生きしすぎなんですよ、ね、もっと淘汰されないとダメですよね、ですよね。やっぱりだから敬老っていうやつはアホやなと思った方がいいんですよ。あの頭へ人は敬老とか言わへんから、うん、だから敬老の精神とか言い出す人はアホやなと思う。敬えって言い出したらアホやなって思ってる この方はまだ敬老というには少々お若いヤングな感じもしますけども、ラストメッセージ昭和の窓辺さんですね。
昭和もう
昭和
言語変わっちゃう
もう2個前だからと遠くなっちゃった昭和が遠くになりにけりみたいなねけりのやつですね。まだ58なんですね。67ぐらいだと思ってましたけど
もうすぐ
6ネタ見男トークライブで行っただいてその場で書いてもらったラストメッセージ、はい、まだいっぱいありますからね。窓辺さんラストメッセージ。会社で2つ下の稽古
2つ
で56ってことですね50後半だったら上下関係ないでしょ1個2個会社で2つ下の K 君、君は入社の頃から金言実直で鳴らし今日に至るまで順調に会社員生活を送ってきましたね、うん、腰が低くて礼儀正しく真面目な K 君だけど実はちょっと抜けているところがあるのを私は知っています。一緒に会議室の設営をしていた時モニターのケーブルがないことに気づいた K 君はなんかちょっと新鮮ですね。この窓辺の周りにモニターとかケーブルとかがあるっていうのがちょっと新鮮に感じますね。でケーブルないことに気づいた K 君は私部署に戻ってすぐ取ってきます、そういうなり慌ててちょっとおかしい慌てて姿を消しましたって言ってちょっと文章おかしいです。しかし10分経っても20分経っても戻ってこない稽古、部署に戻ってみてみるとスマーした顔で椅子に座ってショートケーキを大口開けて食べてましたね、うん、思わず K お前何やってんだよ怒鳴る私の声に飛び上がらんばかりに驚いた君はすみませんすっかり忘れてましたと泣きそうな顔で詫びてきました。ケーキを見た瞬間すべてのことを忘れてしまった K 君を見て私は苦笑せざるを得ませんでした。しんどい文章ですね58にもなって
長いですよこれ。
万事すべておい裏あんのこれうわーしんど万事すべて完璧そうで間抜けな稽古 K イベントの役割を至急決めなきゃならないから、イベントの役割、うん、ああ担当みたいなこと、何するかみたいな、
とか
ああそういうこと、大至急阿弥陀作ってくれ阿弥陀
阿弥陀くじね
阿弥陀くじね、またアナログだね対象者は10人大至急、すると K 君は、うん、はい分かりましたとずり落ちる眼鏡に手を
嘘だよ、
ね、嘘が多いんだよねまとめね、泣きそうな顔で飛び上がらんばかりに大口開けてとかねこの盛るこの年になってこんだけこう持ってくるかって苦笑せざるを得ませんとか、うん、
よくない
よくない、まだまだ詐欺師です詐欺師大至急分かりましたとずり落ちる眼鏡に手をなんだこれ手をやって席に戻り、うん、1分も経たぬ間にこれも嘘ですねこれ1分は経ってたんですこれ1分も経たぬ間に間にはい、はい、できました、うん、見ると元々の横の罫線、まあだからノート的なやつ横に腰うっと引っ張ってあるような元の罫線が印刷されている集計用紙に10本の縦線だけ引いて、うん、ああ渡してきた稽古、うん、まあだからその元々ノートに書いてあるあの横の罫線 を阿弥陀の俺あのを右折左折するとこに見立ててという、ただ縦線引いてきただけというね。
疲れちゃう。
阿弥陀はご存知のようにジグザグに降りていって丸バツを決めるもの、けいこれじゃ下に行かないだろう。確かにね。ダメです、行きません。誰が言ったの。そんなケイ君ももうすぐ還暦。じゃあお前の方がさっき還暦になるやろ。二つ上やねんから、お前の方が。ケイ君いつまでもお元気で。いやお前の方やろ。はい、
何ですか
これ。
長々とな
んか表裏まで行って、会場でこんな、いや読まなくてよかったね、会場でね。
候補に選んだんですけど、
3行ぐらいで終わりそうやもんね、なんか。はい、ということですね。まああの僕らも本当に腹がちぎれんばかりに面白かったです。僕らは備えですけど、ブースの外はもう椅子から飛び上がらんばかりにスタッフが笑っておりますという、
ずり下げたメガネを。
としみつくんが笑いすぎて体を揺らしすぎてずり下がってしまったメガネをまるで
上げらんば
かり、上げてへんやないか。上げようとするかのごとく。
嘘ばっかり
よ。はい、いやな、年いったら年いったらアホなるやろ。ラストメッセージのコーナーでした。